おはようございます、こんにちは、こんばんは。薬メディラジオへようこそ。パーソナリティのふみやさんです。皆さんお久しぶりですね。ラジオの更新1ヶ月以上ぶりでございます。はい。そのお休みさせていただいた理由がですね、その自社でのイベントを開催するにあたって、ごめんなさい、食洗機かなりうるさいですね。ごめんなさい、うるさいんですけども気にせず参りますが、その自社でのイベントがですね、開催するにあたってですね、その準備に忙しかったという体で、はい、お休みさせていただいてました。やろうと思えばやれたんですけども、なんせ気分が乗ってこなくてですね、ちょっとお休みいただいてました。そんなこんなで昨日の6月7日で日曜日ですね、イベントが無事大盛況で終わりまして、で今日6月8日は普通に仕事行って、8連勤を終え、やっとほっと一息しているところでございます。はい。なのでまあぼちぼち再開していけたらなと思っております。まあ、今まで通りですね、ニュースとで勉強したことの情報、共有ですね、共有情報発信みたいな、っていうのをやっていこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。で腰回ってないですね。はい、頑張っていきますが、で X ではですね、毎日更新はしていたんですけども、まあ4コマ漫画しか上げてなかったですね。はい、日々のポストなどは、あまりしてませんでしたが、4コマ漫画はひたすら続けていました。皆さんいかがでしょうかね。もうそろそろ飽きてきたかな、みんなもね。ネタもね、そろそろつきそうで、つきなかったり、寝る前に思いついたりと、ネタは思いつくんですけども、なんか炎上しそうやなっていう風なネタも思いつくんですが、踏みとどまって、別のにするんですが、ネタがある限りは続けていこうかなと思っております。さて、今回はですね、勉強会といいますか、ちょっと新薬をですね、ちょっと勉強したくて、調べて、皆さんと共有できればなと思っております。その新薬の名前はですね、アバレプト懸濁性点眼液 0.3% ですね。はい、一般名はモツギバトレプですね。はい、どこできるか分かんないんですけど、モツギバトレプ、モツギバトレプ、モツギバトレプ、どっちやろう。ちょっと分かんないんですけども、出たんですね。うち眼科門前ではないんですけども、出まして、アバレプトね、ドライアイがひどい患者さんいらっしゃるんですけども、そのアバレプトが出て、ちょっとあんまり勉強できてなかったんで、事前のなんていうか、その投薬出る前に軽く調べたぐらいで、注意点をつらつら喋ってですね、お帰りいただくっていう、そんな感じだったんですけども、ちょっと詳しくね、勉強していこうかなと思っておりました。はい。なので今日はこのアバレプトですね。独り言みたいに喋っていくので、皆さんね、ラジオ感覚で、ラジオなんですけども、聞いていただければ幸いです。はい。まずこのアバレプト点眼性懸濁液、違う。このアバレプト懸濁性点眼液なんですけども、効果効能はズバリシンプルにですね、ドライアイですね。で、用法用量は通常1回1滴1日4回点眼するというですね、よくある回数ですね。ただこの薬ですね、何がすごいかって言いますと、この作用基準が今までのドライアイ治療薬と全く違うんですね。世界初の TRPV1 トリップ V1 ですね、こちらの拮抗薬という新しいジャンルの点眼薬、みたいですね。はい、TRPV1ですね。って聞いてね、このなんか学生の時に薬理学で聞いたことあるかもなっていう人ももしかしたらいるかもしれません。これね、カプサイシンですね、唐辛子、カプサイシンとか酸とか、この熱なんかの侵害刺激をですね、この受け取るイオンチャネル型の受容体なんですね。要は痛みとか暑さを感じるセンサーになります。この激辛の料理を食べた時に口の中が熱いとかね、痛いとか感じるあのセンサーになるんですが、でこのドライアイの治療って今までは涙の量を増やすとか、このムチンを出してこの涙の質を良くする、だったり、角膜の傷を修復するっていうアプローチがメインだったんですけども、患者さんの中にはどうしてもこう眼科で見てもらって、この 角膜の傷は治ってて綺麗ですよって言われてるのに、こうどうしても目がゴロゴロするとか、乾く感じがして辛いって言ってる方は結構いらっしゃるようなんですね。でこれなんでかって言いますと、この涙の浸透圧が上がったり、こう涙の中にこう炎症物質が増えたりすることで、この目の表面にあるこの TRPV1 が過敏になっちゃってるかららしいんです。はい、まあ、つまり知覚神経がこう過敏になっていて、まあ、ちょっとした瞬きとか風の刺激でもこの痛いとか乾くっていう風にですね、強く感じてしまっている状態なんですね。そこでこのアバレプトの出番ですが、この過敏になった TRPV1 を直接ブロックしてあげることで、この目の不快感とか乾きという自覚症状をダイレクトに改善してくれるんですね。もちろんですね、この炎症を抑えることで角膜の傷などですね、こちらも改善する効果もあるようです。これ今までその傷は治ってるのに症状が取れないってずっと悩んでた患者さんにとってはかなり期待できる薬なんじゃないかなというふうに思います。さてさて、ここからがですね、僕ら薬剤師の腕の見せ所といいますか、服薬指導で絶対に患者さんに伝えなきゃいけないポイントの話になります。まずですね、この薬の名前、アバレプト懸濁性点眼液ですよね。まあ、だから当然ですけども、使う前はよく振ってくださいねと指導します。はい、キャップを閉じたまましっかり振り混ぜてから使う。っていうので、白い薬剤の成分がですね、そこに沈殿しているので、混ぜるんですね。これだけじゃダメなんですよ。インタビューフォームの適用上の注意を見てみますと、すごく重要なことが書いてあって、本剤は保管の仕方によっては振り混ぜても粒子が分散しにくくなる場合があるので、回線前までは上向きに保管することっていうふうに書いてあるんですね。はい、これちょっとね、注意しないとやってしまいがちですけども、回線前までは上向きに保管しないといけないんですね。はい、どういうことかと言いますと、横向きとか下向きで保管してしまうと、容器の底に沈んだ白い粒子がですね、空気層にさらされて乾燥しちゃって容器の内側にへばりついて固まっちゃうらしいんです。まあ、そうなるといざ患者さんが使うときに、このいくらシャカシャカ振ったとしてもですね、薬がちゃんとこう混ざらないわけなんですね。目薬っていうのは、その患者さんはポーチの中にね、ゴロンと寝かせてこう入れてたりとか、引き出しの中にこう横向きでポイってしまったりしがちですよね。僕もそうしちゃうんですけどもまあだから、まあ、患者さんに薬を出すときは、まあ、家に持って帰ってまだ使わずに予備として保管しておくときは、もう絶対にこう上に立てて置いてくださいねっていうふうに念押ししないといけません。まあ、もちろんあの患者さんだけじゃなくて、まあ、僕ら薬剤師の在庫管理も要注意になりますね。はい、それから副作用にもついて見ていくんですが、まあ、ちょっと独特の副作用がありますね。まず点眼した直後に一時的に目がかすむ、無視ですね。霧に見るって書いて無視っていうんですけど、これが現れることがあります。まあ、これはまあ懸濁性点眼液あるあるなんですけども、これは車を運転して薬局に来ている患者さんなんかにはですね、まあ、点眼して、すぐには目がかすむことがあるので、まあ、症状が落ち着くまでは、運転とか、機械の操作とかは控えてくださいっていうのは伝えておきます。まあ、そして、一番特徴的なのが、この温度覚の異常っていうのがあります。はい、さっきアバレプトっていうのはですね、 TRPV1 っていう、 この熱とか痛みを感じるセンサーをブロックするっていうふうに言いましたよね。そのせいで血中に薬の成分が移行して濃度が上がってしまうと、この熱知覚域値っていうのが上昇したりする可能性があるようです。はい、この熱知覚域値ちょっと言いにくいが上昇するってどういうことかと言いますと、まあ、簡単に言えばこの暑さとか痛みを感じにくくなるっていうことなんですね。これ結構こう怖くて、まあ、例えば冬場にストーブに近づきすぎたり、こたつでうたた寝しちゃったりした時、あとは湯たんぽとか北海道を使ったりしてもこう熱って感じにくくなっちゃうんですね。まあ、その結果本人が気づかんうちにこの低温熱傷、まあ、つまりやけどですね、起こしてしまうリスクがあるみたいです。 まあ、だから服薬使用の時はですね、この目薬を使うと、まあ、一時的に暑さに対する感覚が鈍くなることがあるんで、お風呂の温度とかストーブ、カイロなどを使う時は火傷に十分注意してくださいねっていう説明する必要があります。特に注意が必要なのが、小児などの低体重の患者さんですね。大人と比べて体重が軽いとどうしても血中の薬の濃度が上がりやすくなります。なので、まあ、もし、まあね、ないとは思うんですけども、もしお子さんに処方された場合は、まあ、本人に言うだけじゃなくて、保護者の方にこういうリスクがあるので、まあ、お子さんが熱いものに触らないようには気をつけてあげて、見てあげてくださいっていうふうに言ったり、まあ、体温もこまめにですね、チェックしてくださいねっていうふうに言うかもしれませんね。はい。他の注意点はそうですね。まあ、これはまあ他の点眼薬と一緒に使う場合ですね、まあ、これは基本の気ですけどもまあ少なくとも5分以上、間隔を空けてから点眼するように指導してください。まあ、懸濁性なんでね、まあ、容器こう先端画面に触れないようにすることと、まあ、点眼後はですね1から5分間目を閉じて、まあ、目頭の涙のうを軽く抑えることも、まあ、これ共通ですけどね、全身への副作用を防ぐために大切です。あとこれは制度的なお話なんですけども、アバレプト2025年の12月に承認されたばっかりの新薬なんで、2027年の3月末日まではですね、1回14日分の処方日数制限があります。結構ねドライアイの目薬ってまとめ出しされることが多いと思うんですけども、例えばヒアルロン酸とか、ジクアスですね、平気で6本とか10本とか処方されることがあるんですが、このアバレプトに関してはしばらくの間は14日分しか出せません。用法が1日4回なんで、両目だと1日8滴で1本5ミリなんで、だいたい 12.5 日分っていう風になります。なんで1回の処方につきだったら、2本が限度っていう形になりますね。地域ルールあると思うんですけども、月3本まではいけるような感じですかね。はい、3本だったらね、37.5 日分になるので、まあ、妥当かなって形になりますかね。はい、まあ、それにしてもですね、ドライアイの治療もどんどん進化してますね。まあ、この根本の治療といいますか、こう深い感に、アタックするような、アタックというか、それを解消するようなね、目薬が、出たということで、非常に興味深い目薬となります。はい、おさらいしますと、回線前は絶対に上向きで保管ってことと、暑さに対する感覚が鈍くなることがあるかもしれないってことで、点眼直後は目がかすむことがあるから運転注意、使い前はよく振る、この4つはですね、服薬指導の必須項目として、しっかり頭に入れておこうと思います。はい、今回は以上ですね。今日からね、毎日更新していくわけじゃないかもしれないんですけども、自分のねペースで、ニュースとか勉強したことを取り上げていけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。いや、もう8連勤だったんでね、明日は休み取れて1日休みっていうふうにはなるんですけど、子供がね、学校行って帰ってくるタイミングでまた友達連れてくると思うんで、その相手ですかね習い事もあるんで連れてったりとかもしないといけないし、休みが休みじゃないって感じですが、はい、皆さん頑張っていきましょう。それでは、今日は以上となります。薬メディラジオではふみやさんの気になった医療情報やためになる情報を毎日発信していますので、発信していますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いします。いや、もう口の癖って抜けないですね。毎日じゃないです。はい。それでは皆様健康がより良いものでありますように。バイバイ。